移ろい、高橋隆。銀時計に人を集めるにはどうしたらいいと思う？僕がそんな突拍子もない質問をひねり出したのは、気まずい空気を何とかしたかったからだ。あっちは広場じゃないから人が集まらないんじゃないか？父の返答はそれだけ。再び沈黙がやってきた。おかげで金時計広場の喧騒がやけに大きく聞こえてくる。東京の人混みはきっとこれの日じゃないよな。僕は免疫の定番の待ち合わせシンボルを前にぼんやりと思った。僕はこれから就職のために上京する。住み慣れた名古屋の街を離れるのだ。その見送りに父と母が来てくれたのだけど、当の母は僕に持たせる手土産を買うために時間ギリギリまで奔走しているため、こうして父と二人で気まずい時間を過ごしているわけだ。早く帰ってこいと母に若干苛立っていると、お前はどう思うんだと父が言った。え？と僕は聞き返した。だから銀時計に人を集めるには。ああ、と少し遅れてその意味を理解する。だけど、理解したところで正しい返答などは思いつかない。そもそも僕のさっきの質問は間をつなぐためにしただけであって、特に意味はないのだから。僕は適当に返事をした。西側を開発するんじゃなく、金時計をなくしたらどうだろう。そうすれば待ち合わせの目印をなくした人は自然と銀時計を待ち合わせ場所にするから。発想の転換だな。と父が笑ったところで、母が両手いっぱいに僕の好物のウイローを抱えて帰ってきた。僕はそれを受け取り、新幹線の改札まで3人でコンコースを歩いた。銀時計に到着した頃には新幹線の時間が迫っていた。じゃあ行くね。気をつけて。と母が言った。父はうなずいただけだった。二人に背を向けて改札口に向かって歩き出そうとしたその時、そうだ、思い出した。という父の声に僕は足を止めた。金時計をなくさなくたってこっちに人が集まるかもしれないぞ。大光通りはリニアの玄関口になるんだ。リニア？と僕は首をかしげる。確か東京と名古屋を結ぶ新たな新幹線の名前だ。そのための開発が名古屋では行われているのは知っているが、僕は特に興味はない。その頃にはきっと銀時計が待ち合わせ場所の定番になるぞ。リニアはな、超電動磁石で動くんだ。車輪を使わないんだぞ。東京から40分で名古屋に着くんだ。父は早口で言った。僕は驚いた。だって普段無口な父がこんな風に息を巻いて喋るところを見たことがなかったから。まさか最後の最後でこんなに饒舌な父が見られるなんて。ずっと先の話だろ。僕はそう言いながらも、金時計をなくすなんてひねくれたことを考えたことを少し後悔する。それでもずっと先は40分だ。40分！たった40分だ！相変わらず言葉数の多い父の横で、母が僕を見て苦笑しながら言った。東京なんか大したことない。40分ですぐ会えるようになるぞって自分に言い聞かせてるのよ。それを聞いた父が、違う！と子供みたいに言ったので、僕と母は顔を見合わせて笑った。じゃあ、そろそろ。僕は改めて二人を見た。これから僕は、ここを旅立つのだ。きっと帰ってくるたびに、名古屋は様変わりしていくのだろう。そして、リニアが開発される頃には、待ち合わせ場所は赤時計になっているかもしれないし、青時計かもしれない。そうやっていろんなものがめくるめく変わっていく。 でも時代が変わってもきっと変わらないものもある。僕が帰る場所で変わらずに待ってくれてる人がいる。僕の故郷はずっと父と母がいるここ名古屋だ。僕は手を挙げた。行ってきます。それから7年後、僕はリニア新幹線に乗っている。背もたれに預けた背中に伝わるわずかな振動が、それが現実なのだと実感を与えてくれる。アナウンスが鳴り響いて目的地への到着を告げる。さっき東京を出たばかりなのにもう名古屋に着くのか。僕はその速さに舌を巻いた。40分。父の言っていた通りだ。僕は隣の席ではしゃぐ息子の陽太をたしなめ言った。さあおじいちゃんに会えるぞ。オイスターズ中尾達也。